今日はですね、コンサルを受けられています、町屋博さんをお呼びして、いくつかのお話の方を聞かせていただきたいと思います。町屋さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。せっかくなので、最初に簡単な自己紹介などをしていただけると助かります。
松屋です。お願いします。
お願いします。
今ですね、副業の方で、アフィリエイトを、やってる感じですね。
副業。
そうですね。はい。副業の方で、やってる感じで、今、ちょうど、報酬の方も、利益です。5万から8万の間ぐらいまで売ってる感じです。
はい、わかりました。じゃあ、詳しいことはまたお話ししていく中で聞かせていただきたいと思います。
はい。
じゃあ、ですね、まず最初にお聞きしたいのが、松屋さんがこのコンサルを受けようと思った理由っていうのが、何かしらあると思うんですけども、受けようと思った理由の方についてお聞かせいただけますか？
はい、そうですね、ちょうど受けようと思った時がですね、
はい。
藤岡さんと久保さんがやられていたアメラクの方をちょっと実践していまして、で、ちょうど1万を超えたのがきっかけで、で、いろいろちょっとやりながら、自分自身もちょっと自信がついてきたというか、少しその先を学びたいなと思って思い切って、コンサルを受けようと思ったのがきっかけですね。
なるほど。その時はもう、コンサルを受けた時にはもうすでにアフィリエイトで稼いでいたということですよね。
そうですね、月1万弱ぐらいですね。
それって言うと、松屋さんがネットビジネスとかアフィリエイトを始めてどのぐらいの時だったんですか？
そうですね。実際ネットビジネスを初めて知ったのがですね、2008年の終わり。
おー、結構前です
長
ね。
いです。で、そこからじゃあ実際に作業をしていたのかっていうと、そこまで本格的に作業はしていなかったんですけど、そういう情報とかをいろいろ集めて、で、本格的にやったのはやっぱりアメラクですね。
そしたら、2010年とか11年ぐらいですか
そ
ね。
うですね。なかなかこう、やろうと思っていたんですけど、その時は結構、忙しくてですね、なかな
本業
か、
の方が忙しくて。
そうなんですね。なかなか作業の方も進めずに、ちょっと、どうしようかなっていう思っていた時に、アメラクがあったんで、本気でやろうかなと。
なるほど。その時、アメラクで1万ぐらい実績が出て、そこからもっと学びたいので、コンサル受けられたって言われたんですけど、もう一つの選択肢として、その2008年からネットビジネスのことを知って、情報は結構いろいろ仕入れられてたと思うんですけど、そこから伸ばすために、そこまでに集めてきた情報なり、その時に、他から仕入れた情報なんかで、一人でやってみようっていう選択肢ってその時はなかったんですか？
いや、最初はやっぱり一人っていうのはあったんです。で、ただ、結局一人だとなかなか、作業も進まず、やっぱりつまずくことも結構多くて、そうしてるうちに典型的なノウハウコレクターが
なるほど。
そう、その、気づか、自分は気づかなかったです。多分そんな感じになって、どうしてもきっかけっていうのを作りたかったっていうのはあります。
結構買われました？ノウハウって。
そうですね、多分5、6個は買ったんじゃないですか。
買って特に実践もせず。
そうですね。ほとんどがサイトアプリの業態なんですけど、その当時はもう、量産で、
なるほど。ちょっと自分には合わないかなとか。
もうですね。結 1日、まあ、作業時間も限られてくるんで、なかなかこう、結果出るまでに、やっぱ最適に、なんか時間がかかるじゃないですか。ここまでがやっぱり、ね、花がかかっている。
なるほど。うんうん。じゃあ、うん。あ、まあ、次のあの、質問で、まあ、聞こうと思ってたんですけども、あ、まあ、あの、時間がないっていうことを、まあ、言われてたんですが、まあ、コンサルを受けられてから、まあ、松屋さんが取り組まれた、まあ、ネットビジネスっていうのは何でしょう？
そうですね。今はもう PPC アフィリエイトの方をやってます。
それまでもサイトアフィリの、ノウハウを買ってて、だけど、まあ、そのコンサルを受けてからはもう PPC っていう。
そうですね。はい。
それはもう時間がないからっていうことで。
そうですね。で、まあ、あとは久保さんと、面談したときに、まあ、一番結果が出やすいのも PC だし、まあ、計算にも、やっぱりつながるしっていう。まあ、作業自体の、要は作業量自体がそんなに、PPC の方法はかかんないんで。
はい。
あとはもうお金で、アクセスを集めてくる作業になってくるんで、まあ、一番、まあ、それが合ってるんじゃないのかなっていう。
うん。なるほど。
はい。
で、まあ、コンサルを受けてから、まあ、PPC アフィリエイトを始めて、で、それはもうずっと続けられてる。
そうですね。はい。
特に横道とかはそれませんでしたか？
横道は、そうですね。まあ、それやすい性格なんですけど、まあ、でも、今のところは PPC だけですね。
とりあえず、まあ、一本で。
そうですね。
なるほど。じゃあ、まあ、ずっと PPC アフィリエイトを、まあ、されてきたということで、まあ、そのコンサルを受けて、まあ、そのアフィリエイトをやって、報酬面とか、あとはもうそのやっていく中でのその過程でのまあ作業内容とか、まあ作業の仕方とか、はい、あとはそのまあ精神的なまあマインド面とかで、コンサルを受けてから今に至るまでどういうふうにこう変わってきたのかっていうところをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
そうですね。やっぱり、一番変わったのはマインド面じゃないですかね。
どんな風に？
そうですね。まあ、ちょうど多分、久保さんも覚えてるかもしれない。
はい。
まあ、多分、去年の12月の半ばくらいから、はい、まあ、今年の3月まで、まあ、ずっと、作業報告のメールを、
はい、
送っていたんですけど、うん、まあ、やっぱり自分の一番の、稼ぎなかった理由っていうのは、まあ、やっぱりどうしても作業自体の継続性がやっぱり、
はい、
低かったので、まあ、そこをどうするのかっていうんで、うん、久保さんの、まあ、アイデアっていうか、
うん、
こんなのやったらどうですかっていうのが、
うん、
毎日の作業報告ですね。
そうですね。まあ、こう日報みたいな形で。
はい、
うん。
まあ、あれは本当にそうですね、やって一番自分が変わったっていうか、
ですね、まあ、あれをやりだしてからやっぱり自分自身でそのどれだけ作業してるかっていうのもよく見えるようになりましたよね。
そうですね。なのとあと、もう本当にやってなかったらもう久保さんもうバレますからね。
まあ、だし、まあ、やっぱりコンサルを受けてて、メールって、期間が空くと送りにくくなったりするじゃないですか。
そうですよね。
ああ、なんか怒られるとか。
はい。
うん、だけど、まあ、そういうもう何気ないメール、まあ、日報を送ってもらうっていうことで、
はい、
で、そこにこう、作ったサイトの URL なんかを載せてもらえると、ちょこちょこでこっちもやっぱチェックできるので、
はい。うん、
その辺で、まあ、ブレてないかっていうのは、まあ、気軽に、見れたっていうのは。
そうですね。
はい。私、まあ、気軽に聞けたのかなと。
そう、そうなんですよね。気軽に聞けたというか、まあ、本当にちょっとしたことのアドバイスもすぐいただけたんで、まあ、それもいろいろ反映しながら、結果にもつながってきたっていう、
ね。ですね。あと、まあ、最初にその、まあ、月の初めとかに決めた作業量の目標とかも、 クリアしていきましたよね。
クリア、そうですね。
もうそれまでとはもう全然
そうなんです、
かなり作りましたよね。
あ、その時は本当かなり作りましたね。
うん、あと何個で残り何日だから頑張りますみたいな。
そうなんです、
ですね。なかなかやっぱり一人でやってるとね、ノルマっていうのがないので、
はい、やっぱりまあ誰かにこうまあ見ていただくっていう感覚はなんか一人でやるよりは全然やすい、はい。
じゃあまあそのコンサル受けてからのまあ期間で変わったことっていうことで、まあこれを聞かれている方で、ここが一番知りたいんじゃないかなっていう、まあ一つのところに、報酬面っていうのがあると思うんですけど、
はい。
その辺って、どんな風な感じで？
そうですね。報酬面はやっぱ変わりましたね。アメラクの時は本当1万、楽天で1万ポイント稼ぐのが、本当にやっとだったんですけど、
はい。
で、その、まあ、作業報告のメールを知って、まあ最後の3月の報酬っていうのが、大体 Amazon でやっていたんですけど、8万5千ぐらいかな。で、まあ広告費は6万ぐらい、まあ5万ちょっとはかかっていたぐらいは、やっぱ全然3倍ぐらいです。3、4、4倍はやっぱり報酬増えました
ね。でまあ、PPC 自体はまあゼロからのスタートでしたよね、最初は。はい、から、まあ、作業をするようになってから、やっぱり報酬もやっぱ比例していったっていう。
そうですね。やっぱり、どんどん上がって、報酬も、最初は、まあ、3、4日に、1件とかっていうのが、本当もう毎日報酬が入ってくるっていう流れに変わっていきましたね。
そこはちょっとモチベーションに大きくつながりますね、毎日っていうのは。
毎日こう、もう報酬の、ね、管理画面をこう見るのが、もう一番モチベーションが上がる時期でした。
そうですね。でも、それがまあ3、4日に1回とかだと、ね、やっぱいつ上がるかわからないので、あ、まだか、まだかっていう図だったと思いますが、
はい、
まあ本当こう、辛い時もちょっと乗り越えて、今はまあある程度、まあちょっと本業の方がまあ忙しいのでなかなか時間が取れなくてっていうところもあるとは思いますが、まあそのまあ緩やかな伸びではあるとは思いますが、右肩にはまあなってるっていう。
そうですね。あとはやっぱりなったことによって、まあ今までが1万稼ぐのが必死だったのに、もうそれ超えると結構意外とまあなんか全然すぐそこまで持ってこれるっていうのは、なんか、
あの最初の1万必死で稼いだ時がちょっと懐かしい。
そうなんです。なのに、まあ、その翌月とかね、その後はとかでも、まあ、普通に、ね、3、4万とかだと、当たるようになってくるんで、
うんうん、
不思議な感覚ですね。
なるほど。じゃあ、まあ、コンサルを受けて、でまあ、その作業をやってきたことで、まあ、そういうふうに変わってきたということなんですけど、逆にあの時コンサルを受けるということを決めずに、はい、まあ、続けていたら、まあ、今頃どうなってたかなっていう、まあ、もしも受けてなかったらっていう、まあ、仮定のもとでちょっとこうお話を。
そうですね。あ、これはもう、まあ、間違いなくっていうか、稼げてはなかったあとは思いますね。まあ、その後もいろいろ、ノウハウをこう手にしては。
まあ、結果が出ないから、またちょっと次のノウハウにっていう感じで。
そうですね。
ちょっとフラフラしちゃったかなっていう。
はい、しすぎて。まあ、本当に稼げてなかったっていうのは、多分あるかと思います。
なるほど。まあ、一人じゃ、ちょっと頑張れなかったかなっていうのはありますか？
そうですね。まあ、一人でやるって、まあ、まあ、多分、ノウハウに対しては、本当に悪いノウハウじゃなければ、本当に、まあ、ものすごい、こう、質のいい教材が多いじゃないですか。
はい。
で、まあ、多分、その通りにやっていれば、うん、まあ、それなりの結果は多分出るんだとは思うんです。まあ、それでも多分、 まあ、つまずいた時とか、やっぱりそうってなると、結局メールサポートとかついていたとしても、やっぱりなかなかそれを活用というか、まあ、的確なアドバイスなんか、やはり、まあ、その人によっての、対して、まあ、合ってるアドバイスっていうんですか。
うんうん。
そういうのはやっぱりコンサルでやってる方が、
はい。
やっぱりいいですよね。はい、
うん。まあ、コンサルをしてる側から言うのも、まあ、なんなんですけど、やっぱり、クライアントさんって結構、密に接するので、なんか、その人その人がどういう性格かとか、まあその、でも半年なら半年で、どういうふうにやってきたかっていうのが、やっぱ全部頭に入ってるので、こちら側もやっぱそこを踏まえてアドバイスできるっていうのは、通常の教材のメールサポートとはまあ違うのかなとは思いますね。
まあ、いろいろ教材とか、まあ、まあ、メール送るんですけど、
はい。
なんか一言二言で、なんかもう、うん、終わっ、返さ、なんかあったんです。まあ、そうすると、結局、メールを送るのも、うん、
そうか、最初ね、やっぱり、送ること自体やっぱ勇気いりますからね、あれって。
そうですね。うん、まあ、そういう環境では、うん、まあ、自分自身、
うん。
それよりは、まあ、コンサルとかやっぱりあっていいかな。
わかりました。まあ、最後にですね、まあ、これからまあコンサルをね、まあ、受けようかな、どうしようかなって迷ってる人で、まあ、結構いらっしゃると思うので、まあ、すでにコンサルを受けている、まあ、身として、まあ、その悩んでいる方に対して、まあ、なんかこう、アドバイスがあれば、ちょっと一言、二言いただきたいなと思います。
そうですね。まあ、コンサル受けながらいろいろアドバイスもあって、やっぱり藤岡さんと久保さんもやっぱりそのコンサルに対してやっぱり本気でこう向かってやってくれるのでしっかりと稼ぎたいっていう考えがある人に関してはやっぱり本当におすすめが、ね、なんじゃないかなとは思うんですので、やっぱりまあ自分の最後は自分の決断にはなってしまうんですけど、やっぱりコンサルを受けるっていうのも稼ぐ方法の一つじゃないかなとは。
なるほど、うん、分かりました。はい、じゃあ今日はですね、まあ、いろいろとあの、まあ、コンサル関係についてあの松屋さん自身のこうご意見を聞かせていただきましたが、はい、いろいろ、はい、お聞かせいただきましてありがとうございました。
ございます。
はい、じゃあ、こちらの音声以上とさせていただきます。松屋さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。